こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は北の達人コーポレーションを率いる木下克氏が、ウェブマーケティングで成果と利益を両立させるための考え方と実務手法を整理したビジネス書である。中心に置かれるのは顧客の感情、商品理解、ペルソナ、インサイトから伝え方を設計するファンダメンタルズマーケティングと、クリック率、遷移率、購入率、広告費などの数値を用いて、運用を精緻化するテクニカルマーケティングの組み合わせだ。全83項目の方法として、広告検索後、ランディングページ、購入動線、コピー、KPI などを扱い、施策を単なる技巧としてではなく、利益を生む一連の設計として捉える。本書の目的は、データ編集にも感覚頼みにも陥らず、顧客が動く理由を仮説化し、検証可能な形で改善を続けるマーケターを育てることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、感情の理解と数値運用を分断しない2層のマーケティング、本書の独自性は、マーケティングをファンダメンタルズとテクニカルという2つの能力に分けながら、両者を対立させずに接続した点にある。ファンダメンタルズは商品の本質的な価値、顧客の置かれた状況、購入前の不安、言葉になりにくい欲求を捉え、どのような訴求や動線が適切かを考える領域である。対してテクニカルは、広告やページ内の行動を数値で測り、費用対効果を管理し、改善の優先順位を決める領域となる。数値は何が起きたかを示すが、それだけではなぜ起きたかを十分に説明しない。反対に顧客理解だけでは施策の採算性や再現性を判断しにくい。本書は、数字の変化を顧客心理についての仮説へ戻し、仮説をコピー、広告、ページに落とし込み、再び測定する循環を重視する。したがって重要なのは分析結果を眺めることではなく、数字の背後にいる人の事情を読み、利益に結びつく意思決定へ変換することである。次に、商品理解から始める検索ごと広告コミュニケーションの設計、検索広告やキーワード選定では、検索数が多い語を機械的に集めるだけでは不十分だという姿勢が本書の基調にある。同じ商品に関心を持つ人でも抱える問題、知識の程度、購入までの距離、求める解決策は異なる。したがって検索語は集客用の記号ではなく、顧客が置かれた文脈を示す手がかりとして扱われる。ある語句で検索する人が何に困り、なぜその時点で調べ、どの説明なら納得するのかを検討して初めて、広告文と遷移先ページに一貫性が生まれる。この考え方は、広告代理店やツールへの依存を否定するものではないがさ、商品と顧客を深く理解しない運用の限界を指摘する。クリック率だけを高めても、期待とページ内容がずれれば購入にはつながらず、無駄な広告費にもなり得る。本書が示す実務的な範囲は、検索後ごとの意図を調べ、訴求とページを対応させ、獲得後の価値まで含めて検証することにある。運用技術の前提として顧客の検索行動を生活上の課題から理解し直すべきだと説く。さらに、マイクロコピーを購入時の迷いを減らす収益施策として扱う。本書はボタン選択欄、購入カゴ周辺などに置かれる短い文言、すなわちマイクロコピーを、細部の装飾ではなく成果を左右する施策として扱う。購入直前の顧客は商品への興味を持っていても、手続きの面倒さ、失敗への不安、注文という表現の重さ、選択への迷いによって離脱することがある。その瞬間に必要な情報や行動を後押しする表現を置けば、大きなページ開始をせずとも購入率を変えられる可能性がある。紹介される、お一人様2個までという短い表示によって複数購入が増えた事例は、制約の伝え方が価値や希少性の受け止め方を変えうることを示している。ただし、この事例の教訓は、特定の文言を模倣することではない。自社の顧客がどこで止まり、何を不安に感じ、どの表現なら理解しやすいかを観察し、仮説を持って改善することにある。コピーは感覚的な創作物ではなく、顧客理解と検証を要するコミュニケーション設計であり、小さな変更でも事業規模に応じて大きな利益差になり得る。そして、CPO と LTV を結びつけて広告費の上限を利益基準で判断する。テクニカルマーケティングの重要な側面として本書の周辺で語られるのが、広告費を売上規模ではなく利益との関係で管理する視点である。新規顧客1人を獲得する費用である CPO は重要な指標だが、低ければ常に良いとは限らない。獲得経路によって継続購入率や顧客障害価値である LTV が異なれば、同じ CPO でも最終的な収益性は変わるためである。反対に目先の受注件数だけを KPI にすると、質の低い集客へ偏ったり、設定上限を超える広告費を見落としたりする危険がある。本書の考え方は、広告媒体、クリエイティブ、動線などの差を可能な範囲で把握し、将来の回収も含めて許容できる獲得費を定めることにある。 KPI は人を動かすため何を測るかによって現場の最適化行動も変わる。ゆえに指標は、管理しやすい数字を選ぶのではなく、利益を生む行動と矛盾しないよう設計しなければならない。数字を細かく見る目的は監視ではなく、採算の合う成長を現場で判断できる状態を作ることだと理解できる。最後に83の方法を実行可能にする共通言語と改善の習慣、本書は個別施策の作成であると同時に、組織でマーケティングを再現するための言語化の重要性も示している。広告運用、制作、商品企画、分析などの担当者が別々の基準で動けば、部分的な数値改善が全体利益の悪化につながりうる。そこで、顧客像、商品の強み、訴求の根拠、KPI の意味、改善の判断基準を強弱王な言葉にする必要がある。著者が実務地を体系化した背景には、属人的な経験や勘に依存せず、チーム内の知識差を埋める意図もあるとされる。これは優れた担当者の成功例をそのまま複製する話ではない。なぜその施策を選び、どの数字を見て、どの顧客反応を想定したのかという思考過程を共有することで、別の担当者も状況に応じた判断をしやすくなる。本書の83項目は万能なチェックリストではなく、課題発見と仮説検証の観点集として読むのが適切である。施策を一度導入して終えるのではなく、顧客の反応と収益性を確認し、学びを次の企画や表現へ戻す。この反復可能な改善習慣こそが個人技を組織能力へ変える基盤となる。結論として本書は EC 事業者、広告運用者、ランディングページやクリエイティブの担当者、事業責任者などオンライン上の集客から購入、継続収益までを一貫して改善したい読者に適している。とりわけ広告費は使っているが利益とのつながりが見えない人、データを見るほど施策の方向性に迷う人、コピーや動線の改善を経験則だけで進めている人に実用的な視点を与える。一方で完全な入門書というより基本的な指標やウェブ施策に触れた読者が自らの業務へ照らして使うことで価値が増すタイプの本でもある。類書には広告運用の技法に集中するもの、あるいはブランドや顧客心理を抽象的に論じるものが多い。本書は両方をつなぎ、商品理解から訴求設計、 CPO と LTV を踏まえた収益管理、KPI の運用までを同じ問題として扱う点で異なる。83の方法を暗記するより顧客の感情を仮説化し、数値で確かめ利益に合う形へ修正する姿勢を身につけることが本書から得られる最も持続的な利益である。ご支援いただける場合は木下勝、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。